気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思ってます。あなたのカップラーメンライフがより豊かになればこれに勝る喜びはございません。ということで皆様のお相手は
ラーメン大好きラーメンさんと、
週末は包丁研いだり料理したりしてます、私ノブでお送りいたします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今日は第4回目ですね。
4回ですね。まあよく続いたもんですね、はい、本当に奇跡ですねこれ。
本当奇跡ですねあのこれを聞いてるということはもう 1,2,3 も聞いてるってことですよね、リスナーの皆様。本当ありがとうございます。このおじさん2人のくだらないこの企画と話にですね、貴重な時間を
いただいて
しま
い、なんだか申し訳ないですけど
だからもう僕たちができることは本当カップラーメンのネタをですね、情報を本当にためになる情報を発信してですね、あとはなんか心温まるくだらない話ができればと
心温まるお話をお届けできればといつも思っております
はい、じゃあ今日もよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。なんかありました
最近？今週最近ですか。最近は相変わらずもこの間も話した通りマッサージに行くぐらいですね、僕はね、仕事マッサージ。
あ、じゃあ今週行きました、はい、で
今週まだ行ってないです。
あ、そうですか。
はい。あの、予約したらですね、満タンって言われる。満員って断られたんですよ。
流行ってるんです？
なんか、行きたい時間帯がみんな被るじゃないですか、夜。僕、お風呂入って行きたいんですよ。
ん？
マッサージに。
お風呂入ってからマッサージ。
そうそう、お風呂も入って、もう、あの、もう、あとは寝る状態、寝るだけの状態にして、う
ん、あ、なるほど。
マッサージに行って、マッサージしてもらって、もう帰ったらそのままパターンと。
パターンと。
はい。
でもマッサージしてもらってる時って、はい、汗かいたりしないです？
ん？
いやなんかこうやっぱグッグッてやるとこうなんていうんですかね、汗かかない？
いや汗はかかないですね。
ああ、そうか。もうじゃあそのまますぐパタンと。
あの寝ることがよくある。
まあそりゃあるでしょ、ね、気持ちいいですよね。
あのマッサージ行かれた方ならわかると思うんですけど、マッサージ行くとねベッドにうつ伏せになるんですよ。
穴があ
るんですか。で寝ちゃうともうよだれがだらだらだらだら垂れちゃうんですよ僕
それはしょうがないでしょうね
もうこれね、ただ店の人は分かってないんでいつもあの告白しようかどうか悩んでるんですよ
でも店の人も
垂れちゃいましたって言うのか、それがジュルッと吸って何もなかったかのように
いやでも絶対いますって、そんなやってる人多分下はもういつも渡ってますよ、あ今日もよだれ垂れてるなみたいな
ねで寝てる時にたまにこう自分のなんか寝息で起きたりしません？なんか。
わかるわかる。
それもね結構マッサージあるある。自分のハッっていう声で起きて、うん、ただ寝てしまった時の確かに気持ちいいんですよ。寝ちゃうぐらい気持ちいいんですけどマッサージ。
はい、
寝ちゃうと60分でマッサージを頼んだつもりが5分ぐらいで終わっちゃう感じ。うん、これもったいない。
ああ気持ちいい、せっかくの気持ちいい
タイムが
あっという間に終わっちゃう、
ね、体は楽になってると思うんだけど心気分的にね、うん、5分で終わっちゃうんですねノブさん何かありました？
いやまあマッサージは行ってないですけど、あ今週あれなんですよ、久しぶりに行きました、デスコ。デスコに行きました。デスコ、
デスコというのは何ですか、あのダンスをしに行くとこですか？お酒とダンス、
お酒とダンス、音楽と
不良が行くとこ、
不良あの私が行ったところのおっさんが行くデスコ。
デスコ今でいうとほらクラブってあるじゃない、クラブではないですか？
クラブではないです。まあもうちょっとあれですよ、あのかつてそういう何ディスコブームが来た時にブイブイやらかしていた、まあ、今はもうおじさんいいおっさんにな、まあ、あのマダムになってたりする人が、
僕たち上の年代が来てる。
あ、そうですそうです、その人たちがメインの集まる、まあ、箱、小さな箱のディスコなんですけれども。
お立ち台とかあるんですか？
立ち台は、まあ、そんなところじゃないですね。まあ、フロアがあって、DJ ブースがあって、で、奥にちょっと飲食のコーナーが まあ、ちっちゃいところがあってっていう本当に小さなお店で、
その年代ということは、救護スペースとかもあるんですか途中
で。さすがにそれはないんじゃないですかね。まあでもそのうち必要になってくるかもしれないですね。あでもなんだっけ、昔トンネルズの番組かなんかで、
あソウルトンネルズ、
あソウルトンネルズ、はいはい、あれでこうあのあれも結構おじさんとかが出てきて踊ったじゃないですか、はいはい、終わり、あの踊り終わった時にバタン倒れてきて、あの酸素持ってきて吸入するっていうシーンがよくありましたけど、まああの多分その辺の年代の人たちが来るようなお店ですね、
うん、でどうだったんですか、楽しかったんですか。
いやいや楽しかったですよ。もうかかってる音楽もあのどうですかね、多分当時を忍ぶ当時を思い出すような懐かしい、
あ、聞いたら分かるんですか、あこんな
の、あもうよくテレビ CM とかでも流れてたりとか、
うーん
あのディスコって言ったらこの曲だねみたいなのが通常あのかかってたりするので、
じゃあですね、その諸先輩方、まあ、同年代もいると思いますけど、
うん、
どんな格好で来てるんですか、ボディコンで来るんですか、
ね、いやでも結構皆さんビシッと決めて、
決めるというのはスーツですか、
スーツの方もいらっしゃいますし、
うん、
なんていうんですかね、多分ああいうのが粋なんでしょうね、かっこよくこう帽子かぶってみたりだとか、
はい、
あのチョッキみたいなのも着てたりとか、でも靴はあのピッチリレザーシューズで決めてたりとか、
はい、で踊りはキレキレだったんですか皆さん、
時々キレてる人がいますね、いやもう踊りでキレてるって、その年代の人たちがキレるって言うと本当になんかパタンとか倒れて救急車呼ばないかみたいなそういう事態になるかも、いやいやあのちゃんと皆さんやっぱ年季が入ってますね、ステップも、
あゆっくりだけどしっかりしている、
まあ、やっぱこの人は相当昔鳴らしたんだろうなみたいな、こう
あじゃあめちゃくちゃうまい太極拳の人みたいな感じってことですね、
まあ、そうかもしれないですね
しっかりしてるけどゆっくり、ゆっくりしてるけど
中にはあの、うん、多分こういう人も多いと思うんですよ、あの昔、うん、ディスコのは知ってたんだけど、
うん、
やっぱあんなとこ不良の行くところだって
言って
近寄らなかった人たちが、はい、あれぐらいの年代になって初めてディスコデビューするみたいな人ってね、うん、結構多いと思うんですよね、
はい、
これが昔あの決して自分が近寄ることのなかったディスコっていう世界かみたいな、すごいあのやっぱり年齢層が高いだけあって入りやすいんですよね、そんななんか
治安もいいんですか、
治安いいんじゃないですかね、まあ常識のある人たちがやっぱり集まってくる大人の遊び場なので、まあそこで私はあの終電ギリギリまで遊んでて、
は
あ、でもう帰りは本当に走って地下鉄の駅まで行って、
はあ
帰っていきましたよ、
すっご
い、いや楽しかったですよ、やっぱこう知らない人たち同士が集まってきて踊るじゃないですか、
はい、
で、ちょっとこうね、目立っちゃう人とか、やっぱり目立っちゃう人じゃないですね、みんな踊っててそれぞれ踊ってるんですけど、その人たちその人たち一人一人が目立つ瞬間って来るんですよ、なぜか
目立つ瞬間
わーっと周りが輪になって、
うん、
その輪の真ん中にその人がいるっていう状態ができるんですよ、なぜか、
うん、それ暗黙の了解でできちゃう、
なんかそういう流れになるんですよね、でその人が真ん中で一人でいるとやっぱちょっとこうあのなんかかっこいいステップ、
ギターソロみたいな感じですか、
あそんな感じですね、あのかっこいい動きを決めない、
でノブさんはそのソロはあったんです
か、 ありました一回来ましたね、
そう踊れるんですかノブさん、
いや なんとでもなりますって
阿波踊りじゃないですか、
阿波踊りでも阿波踊りでも何でもいいんですよ、とにかく動いてて、まあ、自分がこうね表現欲求っていうんですか、
あルールはないですか、なんかこの曲にはこの振り付けみたい ない
あもちろんあるやつもありますけど、
うん、
でもそんなことを言い出したらやっぱね切れないじゃないですか、
うん、
なんでまあ基本音楽聴いてこう自然に体が動くよみたいなのを楽しみに行くのがデスコですよ、だから全然そんなあのこのゆるいポッドキャスト番組みたいに
うん、
それぐらいのノリでフラッといて、
うん、
でみんなに混じってわーって動いてればそれで十分だと思いますよ、
混んでたんですか、中はフロアの中に、
あ結構、まあ、週末っていうこともあって、うん、まあまあでもあの余裕を持って踊れるぐらいの客の、うん、まあ大体でもそんなぶっつけで踊れる人なんてもうそういないですからね、
うん、でやっぱあのテーブル席は必要だという
か、ね、周りにこうフロアの周りにこう、うん、テーブルとか椅子があるので、
うん、
そこで休憩を取りつつあの食べ物も食べつつ、
フ
リードリンク、フリードリンクの何ですか、ご飯を大皿で、
ああビュッフェスタイム、
ビュッフェスタイムみたいな感じなんで、はい、で好きなように飲んでくつろいで食べてで踊るという大人の遊び場 でしたね。
大人ですね。
あの朝岩ですね。楽しかったですよ。
そうですか。これはまあまあリスナーさんの中でもね、そういう方もいらっしゃると思いますが、懐かしい、
うん、
あの話じゃないですか、こういうのって、
うん、
まあ、こういうのを聞いてね、またこれをきっかけに、このポッドキャストをきっかけに、リスナーさんでも、はい、の方もいいんじゃないですかね。
いいんじゃないですかね、その昔を思い出してみて、
はい、じゃ行ってみますか、今回。
今回、
はい、
そうですね。じゃあ今回のお題というか、今回の取り上げるカップラーメンは、はい、これです。新発売、
新発売ですね。これは
カップヌードルベジータ。
ベジータ、こうキャッチーな名前ですね。
うん、ちょうど今あの YouTube とかでもこれのコマーシャルやってますよね。
そうですね、あのリスナーさんでも見たことがあるって方もこれは多いんじゃないですかね。
と思いますよ。ベジータ、そのドラゴンボールの、ね、
そうですね、
サイヤ人のエリートですよ、はあ、ベジータやってきてどんどん投げろとか言って、なんか大きな野菜が飛んでくるの、
ね、だからこれコマーシャル見た人は分かると思うんですけど、このしかもベジータでベジータが出てくるじゃないですか。しかも今回これ野菜がたくさん入ってるということで、サイヤ人でしょ、野菜人、サイヤ人って、
これ、ね、サイヤ人ってなんで名前、うん、サイヤ人って名前になったか知ってます？
もう知らないです。
まあサイヤ人、野菜じゃないですか、はあ、で出てくるのはベジータだったりナッパだったりカカロット。
あ、本当だ、カカロットは
多分キャロット、
キャロット、
人参から来てるんですね。
あ、そうだ、
ラディッツもラディッシュ、大根ですよ、結構来てて、で多分なんかで見たんですけど、
はあ、
当時鳥山明先生が子供たちにもっと野菜を食べてもらいたいからサイヤ人ってのつけたみたいな、なんか読んだことありますけどね。
すごいですね、鳥山先生は。やっぱり
まあそのそれが何十年か経ってようやくこうして商品として出てきてるわけですからね。あのあれじゃないですか、ドラゴンボールの新作の映画がね、つい先頃公開になってるんで。
あ、そうですね、進化していく敵、
はい、フリーザー、
あ、フリーザー、フリーザー、
フリーザー様が出てきたやつですね。いや、でも我々が、ね、ドラゴンボールが始まったのが確かあれなんですよ、私がね中学校1年生の春ぐらいのはずなんですっていうことはもう、25年ぐらい前かな。
ああ
、そうですね、それぐらい前ですね。で、いまだに新作の映画が出てるってなんかすごくないですか、ドラゴンボール。
もうロングセラー、もうまさしくこのカップヌードルと同じじゃないですか。
全くそうですよ、
ね
ね、
カップヌードルもロングセラー、そしてこういう新作が出ると、
うん、ね、あの前ラオウを取り上げた時もそうでしたけど、やっぱ王者日清、王者日清ということでコマーシャルもね、うん、もうすごい力入れてやってるじゃないですか。
ベジータが出てくるんですよ、コマーシャルに、カップラーメンの。
ねえ、もうそういう時代なんですね。
でコマーシャルはベジータがあの野菜をどんどん、向かってくる野菜をどんどんぶっ壊すんですね
何の意味があるかちょっとわからないですけど
最後はあのブルマーって言った瞬間にブルマが超巨大なキャベツを落としてくるんですよ、うん、それをあのベジータは最後あのファイナルアタックみたいなやつであの粉々にドガーンとね、
地球からなんか飛び出してましたね
そうそうそう
ドギューンとそこまでするんかみたいな、
うん、
という、ね、カップヌ
ードル、ね、これは野菜
カップヌードルって時々なんかこういうあのなんていうんですか、変わったもの出して
きますよね、まあ、トマトの味も出したりねしてますからね。
この間の何でしたっけ、あのトムヤンくん、
あ、はいはい、
カレーか知らんけど、 あれ結構スマッシュヒットしたみたいな話聞きましたよ。
トムヤンくん、
カップヌードルなんで、そう、そこにシールがついてるわけですね。
これ今シール、
はい、
そこにですね、カップラーメン、そこにカップヌードルには必ずこの
シールが
ついてますね、はい、これお湯を入れた後に蓋をするためですね、
はい、これあれなんですよ、その蓋のところにちょっと切り込みあるの知ってます？
もう知らない。
でこれあのシールはそーっと剥がすんじゃなくて、一気にペリッて剥がすと一緒にフィルムを切れて取れるようになるんですよ。
あ、本当だ。
で今ラーメンさんそーっと剥がしたんでフィルム切れずに取れちゃう。
あー、シールだけ。これは僕も知らなかったですね。
じゃあベリベリベリと、
はい、色はですね、この何、黄色、
黄色ですね、
黄色主体ですね、
はい、
で文字とかが緑ですね、その野菜、
まあ野菜です
かね、キャベツをイメージしてるんですよね、
まあ、で色とりどりの野菜の絵が書いてありますが、はい、じゃあちょっと開けてみましょう、
はい、匂ってるんですか、
これなんか今までのカップヌードルと嗅いだことない匂いがしますよ。
お、本当だ。
これはなんだろう、野菜スープの匂いなのかな。
そうですね、
もう見るからにフリーズドライの野菜がごちゃっと入ってますね。
でこのやっぱりこのカップヌードルシリーズは、
はい、
蓋開けてもほら薬味の袋とか、うん、スープの袋とかがないでしょ。
ないですね。
これはもう蓋を開けたらもうお湯を入れる、
入れるだけ
だけの状態ですね、うん。
まあ、これもこれでいいですよね、
はい、
あのラオウみたいにいろいろこうね、あのいろいろあれこれあれこれどうこうしてとにかく最高の味を求めるっていうのもいいですけど、うん、こうやってカップヌードルみたいにシンプルに蓋開けるお湯入れるっていうだけで
食べる。そもそもカップヌードルは手軽に食べるっていうのがもともとね、
ね、
のコンセプトだったので、これはやっぱりこのスタイルもすごく大事だと思いますね、
うんうんうんうん、
時間のない忙しいビジネスマンの方たちに、
うん
ね、このしかも野菜も食べれて、うん、いいんじゃないですかね。
このカップヌードルシリーズはよくあの職場の引き出しの中に入れておいてしましたよ夜勤が続く時とか食べましたね。
では早速お湯入れてみましょうか、
はい、お湯入れてみましょうか。でも私はカップヌードルというとなんというかこう一番思い入れのあるのはカレーですね。カレー、
あ、カレー味ね。
カレー味、
カレー味あれどうやって食べるんです？
どうやっても何もお湯入れて蓋して3分待つだけですよ。
それは普通の人なんです。
あれ何
これね、牛乳でやったことあります？
いや、ない。
牛乳、まあ、まんま牛乳で言ってもいいんですけど、僕は牛乳とお湯を半分半分でいくんですよ。
ああ、
そうすると何とも言えない、なんかシチューではないんだけど、なんかね、うん、カレーにちょっとコクが出た、まろやかでコクがあ、お湯が来ましたね。
そんな食べ方があったんですか？
ありますよ、お湯入れます。
はい、ラーメンさん今奥のキッチンでお湯を入れてます。
はい、
はい、やって、
え、これ3分です。
まあ、これはやっぱりその蓋はそのついてきたシールでね、
はい、シールをね貼りたいと思います。はい、はい、足を置きます。
タイマーで3分スタート。
はい、じゃあ待ってる間に、まあこのベジータですね、これはまあ今年2015年5月25日発売のね、日清の新商品でございます。はい、
本当に新商品ですね、
これ。ね、まあ、これの売りがですね、すごいところが3つある。
お
はい、売りが3つあるんですね。これ何が売りかというと、1、まずはですね、1日で、成人1日僕たちが取らないといけない野菜の量がですね、
はい、
大体 350g 以上と言われてるんですよ、
はい、
それがこのカップヌードルベジータを食べるとですね、
うん、
なんと 120g 食べれるんですよ。
半分弱、
半分、3分の1ですね、
うん、
で、平均の日本人の成人が1日に食べる量が 277g なんですよ。だから350g にちょうど 120g 足りないんですよ。
ほほ
ー、だから
なるほど、
この277、普通に生活したら取れる野菜プラスで、いつもの食事にこのベジータをプラスするとですね、この1日に必要な野菜量をオーバーすることができるという、これ西の考えなんですね。
なるほどね、
はい、ここに、6種類の野菜が入っております。
6種類、
キャベツ、
はい、
オニオン、
ポテト、
赤パプリカ、
キパプリカ、
チンゲンサイ、この6種の野菜が入ってますね。
あのパッケージも絵が書いてありますよ。
あ、そうですね、書いてありますね、はい、これはドラゴンボールの中に出てくるんですかね、このキャラクターは。まあ出てこなさそうですね、うん、でもう一個売りがですね、
うん、
なんとキャベツがシャキシャキ、
楽しみですね、
キャベツが多分一番多く入ってると思います。でそのキャベツがシャキシャキで、しかもこの真空フライ製法という方法を、
うん、
でこのキャベツを調理しています、
はい、
真空フライ製法、
真空
フライ製法、
いや分かんない
分かんないでしょ、うん、この真空フライ製法というのはまず一回、油を真空状態にするんですよ。
ん、 油を真空状態、
真空状態の空間に油が入ってるんですね、
うん、
真空にすることによって油のこの低い温度で、物を揚げることができるんです、この気圧の差で、
うん、
まあ、例えば30度とか40度で、あの普段の気圧だったら180度とか170度のことができるんですよ、真空にすると、
うん、
だから低温で揚げることができる、
はい、
で低温で揚げると何がいいかというと、
うん、
低温だから野菜の持ってるね、この栄養素とかビタミンとかを壊すことなく揚げることができるんです、うん、
素晴らしい、
それが今回日清取り入れたね、
はい、
真空フライ製法、
はあ、
と言ってる間に3分経ちましたね、3
分経ちましたね、
はい、
というかラーメンさん、あの日清の営業マンみたいですね、
違いますよ、冒頭でも毎回伝えてる通り、はい、僕たちは、はい、メーカーの回し物でも何でもございません、
はい、
はい、
じゃあ早速3分経ったということで、
はい、見てみましょうか、
はい、なんかこのカップヌードルシリーズはこの蓋がもうすごく開けやすいんですよね、
うん、滑らかこのシール部分がね、匂いどうですか、
さっき嗅いだ粉の時嗅いだ匂いが、
はい、
あのこれ本当にスープのこの匂い、
はい、ではその匂いの正体をお知らせしましょう、お伝えしましょう、これは、もう一個最後に訴える、あの今回ベジータのことなんですけど、
はい、
これはですね、ポトフ風の塩味スープなんですよ。
ポトフ風の塩味スープ。
ポトフご存知ですか、うん、ポトフ。
あの、外国の鍋料理みたいな。
そうそう。まあ、野菜と、まあ、一番使ってるのがこのベーコンですね。野菜とベーコンの旨味のスープが、今回ベジータのベースになっているということです。
はい。
では、どうぞ。
はい。
じゃあ、この。匂いが、その、うん、ほら、ポトフ、ベーコンの匂いしません？どっかに、この、野菜と。
ちょっとよくわかんない。あ、野菜スープだ。うん。野菜スープだ、うん。ちょっとスパイシーな野菜スープ。
塩味ですからね、これはね。
あ、まあ、塩味の効いた野菜スープですね。うん、はい、じゃあいただきます。
麺をしましょうか。もう麺はザ・カップヌードルの麺ですね、これ。平。
うん。
平麺ですね。
ザ・カップヌードルの麺ですね。うん、
あ、野菜ちょっと
野菜、あ、すごいね、これ。キャベツ、ほ
ん
と。
ん？シャキシャキいってますよ。
うん。野菜食べてる感じしますよ、これ。
あ、じゃあちょっとキャベツ探してください、キャベツを。
今、キャベツ食べました。うん。
缶、はい、そうですね。
うん、
あ、これは？
赤。
赤パプリカですね。
赤パプリカ。
うん、
キパプリカ。
キパプリカ、ちゃんと入ってますよ。
はい。チンゲン菜。
チンゲン菜。
うん。うん。うん。野菜だ。うん、野菜です、これ。例の謎 の, あの四角い肉入ってなくても十分に食べ応え、
あ、そうですね、お肉が全く入ってませんね。
あ、でもなんかベーコンが浮いてましたね、
さっき。あ、そうだ、ベーコン、はいはい、ポトフですからね。
ポトフですか。
じゃあちょっと行ってみましょう。
はい、
あ、野菜塩味のさっき言った通り、うん、このちょっと胡椒ですか、このスパイシーなのは。うん、ちょっとピリッと、
うん、ピリッと
辛いピリじゃなくて刺激のピリですね、これ胡椒系の。うん、で麺はもう、長く慣れ親だ慣れ親しんだカップヌードルの麺ですね。で、ほんとこれ野菜が、ではまず、真空フライ製法のキャベツをね、いってみましょう。うん、あ、歯応えがしっかり
ちゃんとありますね。
それでね、歯応えがあるだけじゃなくて、やっぱりほら、素材の味を壊さないって書いてあったでしょ？
はい。
ホームページの方に。
はい。
西の。キャベツのね、
はい、
噛めば噛むほど、キャベツの甘みが出てきます、これ。
ああ、でもそれは私もそう思いました。
ねえ。ちょっとこの、ベーコン、
うん。
ベーコンはですね、大きさだいたい6ミリ角ぐらいですね。 ベーコンはどっちかそんなベーコンベーコンしてないですね、味の主張は。
あ、でもそのポトフのスープの、うん、
だし、
はい、だしで使ってる感じですね。だしだね、
もうだしができったみたいな、うん。うん、
でもなんかこのスパイシー感は男性がっつり食べたい男性でもこうちゃんと満足できるような味わいだと思いますよ、うん、
ね。あ、このキャベツ、うん、甘い。
この真空なんとか製法で作ったこのキャベツだけで持ってこないかな。
真空フライ製法ですね、
はい、そしたらなんかちょっと他の料理にも使えるような気がしますけど例えばあの朝お味噌汁作ってなんかもうちょっと具が欲しい時にすぐ作りたい時にこの真空、フライ製法のキャベツをパッ
と。従来これまではフリーズドライだったんですよ、凍らしてだったんだけど、これは今回揚げてありますからね、
うん、でもこの食べた感じはあのいつものカップヌードルっていう、うん、
この麺の舌触りというかね、
うん、
しっかりまとめてありますね。やっぱり日清だけあって味が、
うん、
これだけ野菜を野菜っていうねなかなか味が出にくいものを主役にしてるじゃないですか、
うん、
あの動物系じゃなくて。
あ、そうですね、
うん
うん、このスープはなかなか面白いと思いますよ、
ね、
うんうん
うん、だ普通のラーメンにはない味ですね、これ。あの醤油とか、うん、あの味噌とか豚骨とかそういう系じゃないですね。塩でもない、同じ塩なんだけどちょっと洋風ですね。だから僕ね、まあ若い時ラグビーやってたんですよ、
はい、
でとにかく食べるのが仕事みたいな感じだったので、
体大きくせんといかんわけですからね、うん、
でまあ焼肉屋さん行くじゃないですか、
うん、
よく行く、
はい、
で僕の行くと僕の顔を見ると毎回そこの大将がハッて顔する来やがった母さんご飯炊けみたいな感じで、うん、お米を炊き出すんですよ。だから僕はこの特大サイズっていうのがあるんですよ、うん、ご飯のさっきの、吉野じゃないけど、
はい、
丼
みたいな
丼の あれに大盛りのもう一個上ですね、特盛りみたいなやつを作ってもらってて、
はい、
だから
飯がこう山のように、
そうそうそうそう、あれを必ず3杯は食べ
るいくつぐらいの、
これが16、7、8のそのぐらいですね。で20歳、結局ね30代前ぐらいまでね、そんな食生活ですよ。とにかく米はよく食べますね。
それ普通にそれやってたら糖尿病になりますね。
あ、そうなんですか。
いやいや、まあ、炭水化物糖分ですからね、うん、糖尿病まっしぐらですよ、そんな生活して
る。その分動いてますから ね、
はい、それがあるから良かったのかな、
うん、
いやでも若い頃食べれますって。うち学生の頃やっぱりこう20代の頃ってのは、近所にその有名な、まあ、札幌ラーメンの店があって、別にそこ美味しくないんですよ、
うん、
まあどちらかというとまあまあ、そのマイナス的な評価っぽい感じはするんですけど、
一生懸命作っていらっしゃいますけどね皆さん、うん、
いやただ量がすごいの。
ほう、
チャーハン大盛りって頼むと、
ほう、
洗面器みたいな本当に洗面器、ちょっと小型 のケロリン洗面器のやつにドベッとこう出てきて、
うん、
ご飯がですね、
うん、
まあ、チャーハンですけど、食べても食べてもそこが見えてこんのですわこれはね結構苦痛ですよ、
うん、
だってその飽きてきちゃいますもんやっぱし
スープを飲んでもダメですか、ラーメンのスープ飲んでも。
いや、あのチャーハン食べて、はい、でラーメンはラーメンで、
うん、
また大盛りラーメンがあるんですよ、まあ、それも洗面器みたいな、これもレギュラーサイズの洗面器に、
うん、
ラーメンがひたすらこうね、
うん、
スープを叩いて、その中に麺がもう何とも入ってるか知らないですよ、うん、
はい、
いうのが出てきて、それもね、食べきるのに一苦労しましたね。20代の若い自分でも。
一応、残せばよかったんじゃないですか。残すとやっぱり申し訳ない。
申し訳ないというか悔しいですよね。頼んだ手前。頑張って完食しましたよ、その時は確か。はいはい、あ、でも、先輩方の中には、
うん、
その大盛りチャーハンを食べて、なおかつ大盛りラーメンを食べて、自転車乗って帰るみたいな、豪の者もいてですね。
まあまあ、その辺の年齢はね、本当に食べますよね、だからそんくらいね。
だって昔ココイチとかでも、ね、カレー屋さんのココ一番とかでも 1,300g でしたっけ、
う
ん、チャレンジ、
ね、 1300g 以上食べるとタダになる。
そうそうそう、
まあ、ただですね、ノブさん、ココイチはですね、
はい、
大好きなんですよ。だからあのいつかちょっと僕本当ココイチの回を作りたいと思ってるぐらいで、今日ノブさんが今このパンドラの箱を開けてしまおうとしてるでしょ。
いや別に
開けてしまったら多分もうこれ収録今30分ちょっと過ぎたぐらいなんですけど、
はい、
こっから2時間ぐらいかかりますよ。
まあ、ラーメンも大好き、コーラも大好き、ココイチも大好き
です。ココイチ、いやもうごめんなさい、ちょっと言いたいネタがいっぱいあるんで今日はちょっとやめておきます。また
そうですか、
はい、
まあ、ちょっとそのこの辺にしといて、
あ
のさっきのベジータの総括を
そうです、ね、
しましょうか。
もう、
はい、完全に頭から抜けたいでしょ。ベジータどっか言ってました、
ね。じゃあ、本日の、カップラーメン日清カップヌードルベジータ、ソテー風キャベツ&ベーコン味ですね、
はい。
これはカップラーメン界の漫画初めて物語ですね。
漫画初めて物語、
漫画初めて物語、皆さん知ってますか。まあ、僕たちあの世代ならみんな知ってると思うんですけど、あのピンクの豚みたいなねキャラクターのモグタが、お姉さんと一緒にいろんな時代に行って、はい、いろんなこの歴史上の人物だとか出来事だとか、はい、そういったものを面白おかしく伝えてくれるすごくためになる番組、
やってましたね。
やってましたね。ほら僕たちちっちゃい時にそれをね、本を読みなさいと言っても、例えばエジソンとかの話を本を読めって呼ばないじゃないですか、
はい、まあ言われては読まないでしょうね。
そう、その言われても読まないのを漫画日本昔話は面白おかしく見れるんですよ、テレビで。
日本昔話になりました。
ああごめんなさい、漫画初めて物語、ごめんなさい。漫画初めて物語はその勉強し本で読むものを、
はい、
面白おかしく、あのね、モグタンとね、
はい、
あの豚みたいなモグタンとね、お姉さんが、うん、分かりやすく楽しく、うん、だからこのベジータも野菜を食べなさいと言っても、うん、僕たち食べないじゃないですか。だけどこの美味しいカップヌードルと一緒なら野菜が食べれる。
子供もこれだと食べやすいかな。
それこそこれ娘ちゃんにこれ食べさせたら喜んで食べるんじゃないですかね。でこの野菜を食べたらやっぱりお父さんの腕はまだまだだということが証明されるということでもありますけどね。
なんかそれも悔しいな。
というわけで、ためになるものを美味しく食べれる、
はい、
これはまさにラーメン界の漫画初めて物語じゃないかということで締めさせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さてじゃあエンディング、
エンディングですね。エンディングコーナー
コーナーコーナーというか、まあはい、エンディング、ね、
さあ今日のエンディングですけど、
はい、
のぶさんビッグニュースがあるんじゃないですか。
ビッグニュース何でした。ああFacebook 始めました。
そうです、この本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックスの Facebook ページができました。これはどうやっていけばいいんですか。
ザ・カップラーメンインデックスと検索窓に打って、あの、Facebook 内の検索窓に入れてやれば出てくるはずですが。
はい。じゃあそこで何か感想とかをそこにご意見していただくこともできるんですね、これでやっと。
できますね。
まあ、すごいことですよ、ノブさん。
ちょっと怖いね。
ね、どんな意見が来るのか。
うん、怖い。
例えば、ラーメンさん、あの、カロリー取りすぎじゃないかとか。
うん、それは間違いない
。ノブさん、料理の腕は本当はどんなのだとか、なんかいろいろね。
そんなこと言われてもな。
そもそも雑談多すぎとかね。もっとカップラーメンについて熱く語るとかね。まあ、いろいろ、知った激励があると思いますが。
まあ、はい、全てありがたく拝読させていただきますので、
はい、
ぜひ何かあればコメントを残してください、
はい、ぜひ、コメントいただけたらありがたいですので、リスナーの皆さん Facebook で、僕たちのこの
ザ・カップラーメンインデックスを探してたどり着いてみてください。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで、今日も今週もね、面白いですね、このカップヌードルベジータ。
ベジータ。
こういう漫画のキャラクターと実際の商品がコラボして、タイアップして、商品になって、まあ、しかも売れてるのかな、
まあ、まあ、ぼちぼちでしょうね、これは。
面白い時代になったもんですね、本当に。はい。 またこれからもいろいろこういうね変わったものも取り上げていきつつ、
そうですね、新商品が出て僕たちが実験台になって皆さん伝えるということですね、
うん、まあそれでちょっと今日はあのご飯作るの面倒だし買ってみようかしらっていう時にこうね、あそういえばあの暑苦しいラーメンさんがこんなこと言ってたわみたいなことを思い出してもらって、ね、手に取ってみたりとかしたら面白いんじゃないかな、
はい、
ということで、お相手は
野菜も大好きラーメンさんと、
娘に野菜をしっかり食べさせたいノブがお送りしました
さようなら、アディオス。